おはようございます。ただいまから2025年12月7日の第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。聖歌124番、総合版では72番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Thank you.
お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。季節は冬となり、日増しに寒さが厳しくなってまいりましたが、時折暖かさを感じる日もあります。そのような天候の中にあっても、お一人お一人の健康を支えてくださいますようにお願いいたします。本日の礼拝はアドベント第2週目の礼拝です。この場に集う私たち皆で共に救い主の誕生を喜び、イエス・キリストを私たちに送ってくださった神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに心より感謝いたします。イエス・キリストの誕生によって闇の中に光が輝きました。たとえどのような苦難のうちにあっても、私たちがその光を見出すことができますようお導きください。ただいまお捧げしているこの礼拝においても、神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ちあふれた御言葉によって、私たちに力と慰めと励ましをお与えください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの主よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。アドベント2週目を迎えました。今日は神様の愛について一緒に聖書から見ていきたいと思います。今日の聖書の本文はヨハネの手紙第14章9節から10節の言葉です。ヨハネの手紙第14章9節から10節です。新約聖書の483ページにあります。ヨハネの手紙第1、4章9節から10節です。ではお読みいたします。ヨハネの手紙第1、4章9節から10節。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。神は愛です。聖書は神の愛について語っていますね。神は愛ですという言葉は、今日の本文である ヨハネの手紙第1の4章16節に書かれています。この言葉は私たちをこう慰めて、また力を与えて、こう励ましてくれますね。またこう、あ、もうよし、これからも神様と共に生きようと、前を向かって一歩踏み出せる勇気も与えてくださいます。私たちは神様の愛をいただいたものとして、その愛にですね、応えようと、またふさわしく歩みたいと決心して祈ります。またそして私たちは、私たちが持っているすべての知性と、またこう感情を動員して、その愛を少しでも深く理解したいと願って祈っていますね。ですが神様の愛はとても広くて深くて、人の理解や想像をはるかに超えるものです。子供には親の愛がわからないように、私たちにも神様の愛が、あ、不思議で本当にしょうがない、どうしようも、不思議でしょうがないかもしれませんね。今日もその不思議な神様の愛について考えていきたいと思います。親は子供をこう愛しながら、こう怒る、怒る時があります。私は子供の頃、こう悪いことをしてしまう時に、しまった時に、お母さんからよく怒られました。でお母さんは怒りながらこのように言うんですね。お母さんはね、愛してるから怒るのよ、とこう言われる時がありました。その度に、いや、愛しているならもっと優しく言えばいいのにな、その方がもっと素直に聞けるなってこう思いました。またこうもっと心がひねくれた時には、これ実は怒りたいだけじゃないかな、愛はその言い訳じゃないかなっていうふうにこう思ってる時もありました。ひどい子供でした。なかなか私の中では、怒ると愛するを同時に考えることは難しかったです。怒っていたら愛していない、愛しているなら怒らないと思いがちかもしれませんね。ですので、深く愛するということは怒らないということであって、激しく怒るということは愛していないことだと理解する場合が多いかもしれません。またですね、怒るということは、あ、これは悪いことだ、やってはいけないことだっていうふうな認識もあるかもしれません。そのためか、神様は愛ですっていう言葉を聞くときに、自然に、お、神様は怒る方ではないと、そのような考えがこう出てきますね、私の場合は。皆さんはどうでしょうか。聖書はどのように教えているでしょうか。今日の本文の10節を読んでみましょう。10節です。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのですとありますね。10節の後半部分ですね、こう御子、つまりイエス・キリストをなだめの捧げ物として使わされたと書いてあります。なだめの捧げ物とイエス様をこう紹介するのは、ヨハネの手紙第1とローマ人への手紙にあります。なだめるとはどのような意味でしょうか。なだめるとは、感情的になっている人や怒っている人をこう穏やかな状態に戻すことを意味しますね。つまりなだめの捧げ物だということは、誰かが怒っていることということにもなりますね。誰が怒っているか、神様ですね。何に対して怒っているのか、それは罪または罪人に対して怒っておられる神様ですね。これはそれぞれローマ人への手紙1章 18節、またヨハネの福音書3章36節からそれを見ることができます。ですからこの箇所から、あ、神様は怒るんだ、怒るんだということがわかります。ではここでですね、人の怒りと神様の怒りの違いについて考えてみたいと思います。人の怒りはどのようなものですかね。人間の怒りはしばしば個人的な感情と利己心に偏る場合があります。個人的な侮辱や損害に対する不快、敵対的な感情である時もありますね。また正義を持って怒ったとしても、時にはそれは過剰に、また度を超えて怒ってしまう場合があります。神様の怒りはどうでしょうか。神様の怒りも感情であります。ですがコントロールできないものではありません。神様の怒りは気まぐれな感情ではなく、意思的で主権的な裁きであります。つまり神様の怒りは感情の領域に属しますが、その本質は神様の義なる誠実から生じて、正当かつ意図的な反応であるということですね。また神様の怒りはですね、度を超えることはありません。過剰に怒ることはないということです。神様の怒りはご自分の聖なる義から出てくるものですので、罪がなければ神様は怒ることはないです。すべてが義であって正しければ神様の怒りは出てくるはずがないということですね。ですが残念ながら聖書はすべての人は罪を犯してとロマ人への手紙にあります。ここで罪とは誰かのものを実際に盗んだり害を加えたりすることだけではなく、自己中心で自ら神になるとなろうとすることを指します。これが聖書が言う罪ですね。すべての人がそのような状態にあり、神様の怒りのもとにあるんだと聖書は語っています。とても恐ろしいことで怖いですね。しかしイエス・キリストはその怒りを鎮めるためになだめの捧げ物として来られました。自分に背き反逆し敵対する怒りの対象である罪人のために世に来られましたね。9節をお読みいたします。今日の本文の9節です。ヨハネの手紙第1、4章9節です。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのですとありますね。後半に神の愛がここで示されたとあるんですが、ここでの神の愛は、じゃあ怒りは分かりました。では神の愛はどのようなものでしょうか。愛と言いますと、とても範囲が広くてですね、今日は聖書での愛は寛容であり親切ですっていうある言葉から考えてみますね。これをもって人の愛と神様の愛の違いについて考えてみたいと思います。まず人の愛です。親子関係の前提ではなく、人が他人を愛するとき、愛しようとするとき、つまり親切であり寛容であるときはどんなときでしょうか。どのようなときでしょうかね。すべての人とすべての時に常に親切寛容に接することができるでしょうか。おそらく私はできますと答えられる人は多くないでしょう。例えば助けが必要な人、また仲いい人、また謙遜な人、また感謝することが分かる人 が相手であればあるほど、その人に親切に接しやすいし、寛容になりやすいところがありますね。例えばもし相手がですね、こう乱暴で変わらない悪人であって、怒りを招く、常に招く人であれば、その人を常に愛すること、そして親切にまた寛容に接することはなかなか難しいかもしれませんね。このように人の愛には実は目に見えない需要条件的なものが存在すると思います。多くの場合はそれが愛そうとする相手の状態と深く関係していますね。相手がもし愛するための需要条件をある程度満たしていれば、自然に、またあるいは少し頑張れば愛することができる。そこは問題ないですね。ただ相手が私のこの需要条件を満たせてなかった場合は、なかなか愛すること、つまり親切に寛容に振る舞うことはなかなか難しいです。そしてこうね、この需要条件とは人それぞれ違うと思いますね。各自の需要条件があります。これぐらいなら私は怒れない、これ以上だったら、無理っていうものが各自あるのではないかなと思います。神様の愛は人の愛とは決定的に異なりますね。その違いの一つは、こう相手の状態によって変わらない愛であるという点です。私たちが正しいから、いい子でいるから愛してくださるのではありません。むしろ聖書は、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったと語っているのですね。神様が私たちを愛してくださる理由はたった一つだと思います。神様ご自身が愛だからです。つまり神は愛であるという言葉ですね。神の愛は神様のご性質そのものから湧き出ています。理解のために一つの例えを出しますね。もちろん神様を太陽に例えるのはとても失礼なことですね。太陽はこう感情はないですが、神様は感情がある方です。ですが理解のために太陽に例えます。太陽を想像してみてくださいね。太陽はすべてのものを暖かく照らします。そうですね、照らされる相手が花であっても泥であっても動物であっても同じ光で注ぎます。花はこう光を必要としているから照らしてあげよう。泥に光を照らしても意味がないから照らさないようにしようっていうようなものではないですね。すべてのものに光が照らされているんです。太陽の暖かい光は照らされる川の状態に左右されない、太陽そのものが光を出す存在だからですね。それと同じく神様の愛も同じです。神様ご自身からその愛が溢れ出てるわけですね。その愛は全ての人に注がれています。神様の愛を受けて頑固のままにいる人も、恩知らずな人も、また神様なんかいらないと言う人も、神様は変わらず無条件の愛を注ぎ出しています。神様ご自身が太陽のように愛を出す方ですからですね。ここまでのをまとめますと、神様が怒る理由は人の罪のために怒ります。神様が愛する理由は神様ご自身が愛なる方であるからですね。この神様は私たちに御子イエス・キリストを使わし、私たちに命を与えてくださいました。聖書はこう書かれてあります。ヨハネの手紙第1、4章9節の前半部分です。お読みいたします。 神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。そこでここでの命を得させてくださいましたという言葉に、命もともと持っていますかとこう疑問に持つ方もいらっしゃるかもしれません。息をし動き物に触れることができ、感じて生きているのにと疑問があるんですが、ここで言われている命とは御子イエス・キリストを信じることによって与えられる霊的な命のことですね。聖書は唯一の誠の神と神が使わされたイエス・キリストを知ることが永遠の命であると語っています。そしてその命を与えられたものにはある特徴が現れると聖書は語っているんですね。それは愛です。兄弟愛です。実際ヨハネはですね、この愛をとても厳しく扱っています。ヨハネの手紙4章7節から8節ですね。今日の本文の少し前の部分です。ヨハネの手紙第1、4章7節から8節お読みいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。ですね。ここにはっきりと愛がなければ神を知りませんと書かれています。ここでの愛は兄弟愛を指していると思います。兄弟愛、つまり信仰の友を愛すること、互いに愛し合うことですね。この互いに愛し合う兄弟愛がなければ神を信じると言ってもそれは偽りなんですよとヨハネは言ってるわけです。私には信仰がありますと言ってもそれは空っぽだとヨハネは語っています。とても厳しいですね。互いに愛し合いましょうはイエス様が私たちに与えてくださった新しい掟です。先ほどこう人の愛は需要条件を伴うとこう言いました。ではこの掟の愛はどうでしょうかね。気が合う者同士なら愛し合いなさい、話が合う者同士なら愛し合いなさい、能力のある者同士なら愛し合いなさい、そのようには書いていませんですね。この掟の愛も需要条件なしに受け入れる愛であると思います。人はみんなこう賭けがあり不完全であります。神様の気の前で罪ありまた堕落した存在だと聖書は語っていますね。私たちもそれを認めます。しかし不思議なことに、私には賭けがあります、私には罪がありますと認めながら兄弟姉妹に対して信仰の友に対してはなぜか厳しく評価してしまう時がありますね。互いに賭けがある人間ですから、人間関係においても聞く尺があってまたトラブルが生じる場合もあるでしょう。またトラブルが起きた時、確かにどっちかが間違えている時もありますね。けれどもこう厄介なのはですね、こう正しい側にいる人でさえこう愛をかけてた方法で相手を正そうとしてしまうことがあると思います。知識、経験、神学を武器のように使い、こう理論を積み上げて自分が持つ優位性を用いて相手をこう押し潰すように正しい方向にこう動かそうとしているものが、その傾向が人にはありますね。もしかすると善意であったかもしれませんが、 神様が聖書でおっしゃってるこう互いに愛し合うということを実践できたかと言いますと、どうもそうではなかったかなと私は自分の経験からそのように感じます。兄弟の間の人間関係において私たちにはこのようなこう弱さがあります。知らず知らずうちにまた自分が神になろうとする思いが出てくることがあります。またこうあまた出てきたまた悪かったじゃあどれだけこれを気をつけてあ次はやらないことにしようって言っても出てしまう場合があるんですね。パウロはこのように兄弟間にある弱さに対してどのように考えているかを私たちは聖書を持って見ていきたいと思います。コロサイ人への手紙3章13節から14節の言葉を見ましょう。コロサイ人への手紙コロサイ人への手紙3章13節から14節です。コロサイ人への手紙3章13節から14節お読みいたします。互いに忍耐し合い誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛を着なさい。愛は結びの帯として完全です、という言葉ですね。この言葉からこう私たちは許さなきゃという気持ちにまずなるかと思いますが、その前にパウロは不満が生じる事態を前提にしているように見えます。クリスチャンなら兄弟に不満を持ってはいけない、クリスチャンなら怒ってはいけないということを伝えているのではなく、むしろですね、不満を抱いたとしてもと書いてあるので、あ、不満が生じる時がありますよ、怒る時がありますよという前提でこの言葉を出るのではないかなと思います。ですので不満を抱いたとしても許し合いなさいと勧めています。またそのすべての上に愛を着なさいと伝えていますね。どんな不満を持つ出来事があってこう棘尺が起きていたとしても、その出来事の最後最終的には愛をつけなさい、愛を着なさい、愛の帯をしなさいということです。ではこの兄弟愛、愛し合うとは何かということをこうどんな言葉で表現できるかをこうずっと一人で考えました。原稿作りならどうしても思い出せなかったですね。こう神様の恐るべき怒りもまた限りない愛も理解できる、表現できるけど、この互いに愛し合うとはどのように説明できるかということをすごい長い時間考えましたが出てこなかったです。ですが私がこう悶々としているのを見て、あるスタッフがこう言ってくださいましたね。互いに愛し合うって互いを大切にすることじゃないかなと言ってくれました。確かにその通りだと思いました。主にあってお互いを大切な存在として扱うこと、大切にすることがこう愛し合うことの実践の核心ではないかなと思いました。忍耐できない姿があっても、イラッとする瞬間があっても、不満を抱いてしまう時があっても、最後には愛を着なさい、愛しなさい、大切にしなさいとパウロは語っているのではないでしょうか。よくよく考えてみると、私たちはみんな誰かに忍耐されているし、愛されているし、大切にされているものではないかなと、それに気づきます。 まず神様の無条件的な愛をいただいていますね。無条件的なに大切にされていますね。私たちはそれだけでなく、主にある多くの兄弟姉妹たち、信仰の仲間たちからも同じく大切にされていると思います。私は時にはこう相手をイライラさせるし、知らずうちに傷つけてしまうし、こう変わらない、心の中に変わらない頑固さがあって、それで相手を困らせてしまいます。また不器用でいろんな失敗をしてしまう時があります。ですがそれでも主にある兄弟姉妹たちは忍耐してくださっています。祈ってくださっています。気にかけてくださっています。また大切にしてくださっています。とてもこの事実が不思議で感謝でした。神様からいただいたこの命は兄弟愛を生み出すんだな、そして私はその兄弟愛をたくさん受けて大切にされて生きているんだなということを気づかされましたね。ヨハネの手紙第1、4章11節から12節を読みます。今日の本文の次に出てくる御言葉です。ヨハネの手紙第1、4章11節から12節です。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。今だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神様が無条件の愛で私たちを愛してくださり、そして命を与えてくださいました。だからこそその恵みを見上げて感謝し、私たちももっと愛し合うものでありたいですね。もちろん私たちには欠けがあります。不完全ですし、時にはこう歪んだ姿も出てきます。それでもイエス・キリストが命をくださって、またその命を知り、それを土台として互いに愛し合うとき、神様の愛がこの不完全な私たちを通して完成していくのではないかなと思います。兄弟姉妹たちを、信仰の仲間たちをもっと大切にするものでありたいですね。まとめます。私たちはもともと神様の怒りのもとに置かれていた者たちでした。しかし神様は私たちを深く愛し、御子キリストを与えてくださいました。神は愛です。キリストを受け入れ、私たちには命が与えられました。この神の愛は、以前私たちには想像すらできなかった兄弟愛を生みます。かつては自分の基準に従ってしか人を愛せなかった私たちが、今や無条件の愛に触れられ変えられていくのです。その愛を私たちは受けているのです。アドベントを過ごす中で、キリストからいただいた命を思い起こしましょう。その命から生み出す愛によって歩むものでありたいですね。こう兄弟相手の状態はどう関係なく、神様が与えてくださった命を大事にし、それを根拠に信仰の仲間たちを愛する、そして大切にする、そのような歩みを歩みたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの名前を賛美いたします。あなたは一人子を与えてくださるほどに私たちを愛してくださいました。 この限りない愛に感謝いたします。また今でもその愛は太陽の日差しのように私たちに注がれていることを感謝いたします。あなたを知らず罪人であった私たちに命が与えられました。その命が生み出す愛を私たちは実感し思い出すようにしてください。兄弟姉妹たち、信仰の仲間たちに大切にされてきたことを思い出すようにしてください。これはあなたの中での命であって、私たちが大切にいただいたものであります。どうぞこのアドベントを過ごす私たちが神様からいただいたこの命を覚えて、そしてその命の中でもっと愛し合うことができますように、もっと兄弟姉妹たち、信仰の仲間たちを大切にし歩めるものでなりますように導いてください。今週1週間の歩みもあなたにお委ねします。私たちのために来てくださったなだめの捧げ物、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では音の賛美を捧げましょう。聖歌392番です。総合版392番です。子守でない方はお立ちください。
神は どうぞお座りください。はい、それでは2025年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人とともに、主の御心にかなうすべての者たちと共に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。